Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは編集工学研究所所長、医師編集学校校長の松岡聖吾さん。著書連塾方法日本3フラジャイルな戦い日本の行方を踏まえつつ、これまでの祖国、そしてこれからの母国に対する松岡さんの見方考え方に迫ります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
松岡聖吾、1944年京都府生まれ。工作者、東京大学客員教授、手塚山学院大学教授を経て編集工学研究所所長、イシス編集学校校長。情報文化と情報技術をつなぐ研究開発に多数携わる。また日本文化研究の第一人者。インターネット上で壮大なブックナビゲーション千夜千冊を展開中。著書多数。近著は春秋社から出版の連塾方法日本の完結編となる連塾方法日本3フラジャイルな戦い日本の行方。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは編集工学研究所所長、医師編集学校校長の松岡聖吾さんです。よろしくお願いいたします。
よろしく。
さて、春秋社から、連塾方法日本3、フラジャイルな戦い日本の行方、こちらをご出版されて、まあ、この連塾方法日本いよいよ完結ということになったわけです。今回はこの、まあ、第3巻である3では連塾の第7稿面影と喪失、そして締めくくりの第8稿、編集的日本が収められていて、まあ、そのあたりのお話をお伺いしたいんですけれども、まずはですね、まあ、それぞれの題目の本質にもつながることではあると思うんですけども、この本をまとめている最中に東日本大震災が起こった。この震災というのは松岡さんの思考とか態度にはどういう影響を及ぼしましたかね。
そうですね、まあ、大中小、表面、中層、深層、いろいろの影響が来てると思いますね。
はい。
で、まあ、それがそれぞれ言葉になっているかというと、うん、あれだけのまあ未曽有の体験と、それが東北であったというようなことと、それからまあ私の3月に差し掛かってた年代とかですね、年とか何の仕事をその頃していたかとか、まあ、ありとあらゆるものがあれだけ の、 あのインパクト、衝撃にさらされたわけですから、まあ、私だけではないと思いますけれども、かなりのものがこう始まったと、まあ、僕はあの一言で言うわけにはいかないけれども、胸の津波がなんかそこで起こって、でそ の、 あの津波はそこで、数時間にわたって切れていったんだろうと思いますが、しかし爪痕が残ったようにですね、あの私は私で、今度はこう寄せくる胸の津波のようなものがまだありますね。
うん、未だにそれはまだ収まらない部分がある。
収まらないですね。
うん、
精神的な揺れとか、なんかこう波がこう胸の中を押し寄せて何かをこう引き戻そうとしているとかですね。うんうんうん、そうするとその母親だとか子供時代だとか自分の仕事だとかがあのどっかで水をかぶってる、塩まみれになってるというような印象は少しありますね。
なるほど。その改めて今回の東日本大震災の、その見方というのはどういうことになるんですかね。
そうですね、まあ、一つはあの 歴史がその前と後で変わるだろうというふうに思ってます、
うんうん。
まあ、これはリスボン大地震という1750年代の、まあ、大変大きな地震によって、それ以前の例えばライプニッツとかですね、スピノザとか、まあ、バロックと呼ばれていた時代の思想がその全ヨーロッパにそのリスボンの、おそらく数十万人が死んだと思うんですが、
はい、
その後啓蒙思想に変わって、うん、そこにルソーとかボルテールとかモンテスキューが出てきて、まあ、簡単に言えばフランス革命が起こったわけですね、
うん。
でそれはその知る人ぞ、ヨーロッパの思想史では有名なんですが、日本人にとってはあまり有名ではないかもしれない出来事なんですが、まあ、それに匹敵するというのも変ですけども、
うん、
そういうことがこれからどう起こるかという自分の歴史観を、
うん、
問われたなというのが第一点ですね、
うん。
だから第二点は東北という地域が、古代から今日に至るまで、まあ、見捨てられてきたと、まあ、一言で言うと古代の征夷大将軍が、まあ、坂上の田村麻呂とか言った、うん、はい、あれは征夷という夷をその征服するという意味ですよね、
うんうん。
でその夷というのは東北のことで、
はい、
蝦夷と呼ばれている人たちですね。でまだアイヌはその日本青森からこっちへ東へ来てなかったんですが、うん、そうするとその蝦夷を滅ぼすために征夷大将軍が、うん、作られたのに、それ以降日本のガバナンスは征夷大将軍がやることになって、鎌倉幕府から、うん、それからずっと江戸幕府の終わりまでですね、はい、ずっと征夷大将軍、
はい、
つまりあそこを叩きのめしたよということが日本のリーダーの名前になってる、
うんうんうんうん。
で途中も例えば藤原、まあ、3代ないしは 4、まあ、4代ですが、藤原4代のように中央の藤原氏と全く違った王朝文化をあそこに作って、
はい、
しかも滅ぼされると、うんうん、義経とともにですね、
はい、
まあ、そういう宿命を持った。それから、まあ、幕末維新の時も戊辰戦争のあと奥羽列藩同盟を作って、まあ、道の奥の人々は中央には反抗したけれども負けたと。で、まあ、明治維新になってみると今度は突然新しい明治政府は北海道開拓に乗り出して、札幌農学校のような一番イノベーティブなものは東北を乗り越えて札幌に作ったり、屯田兵とかも作る。つまりずっと東北がまあそういう宿命にあった中で、そこにあれだけ広域の500キロにわたるですね、
うんうんうん、
津波と地震が襲ったプラス、まあ、第3には原発ですね、
うん。
そのあってはならない原発の、まあ、崩壊、メルトダウンがあったためにですね、第一点はまあそういう歴史観の変換、
うん、まあ、パラダイムシフトという
か、そうですね、
はい。
それから第2点はそういう東北という地域の抱えた宿命が、
うん、
発露される、うん。で第3点は原発というですね、その、まあ、20世紀が絞り込み絞り込んでやっと到達した最高の技術が崩壊していく、
うんうんうん。
まあ、その3つだけでもですね、
うん、
難問だなと、
そうですね、
これちゃんと答えるのは大変だなっていう感じですね。
しかもだからそこはね、その第2点でのその東北よりによって東北にという部分があるわけですね。
そうですね、
原発事故については、うん、結局その本当に人類がここまで高めてきたと思っていたものが、かくももろくもという感じになっちゃってるわけですけれども、
そうですね、
はい。
これはまあ一番の中でも難問なんですが、
うん、
まあ、原子核の奥にある、まあ、融合と分裂というですね、まあ、簡単に言えば宇宙が作られていったり物質が作られていく基本の基本の現象を、まあ、人為的に、うん、プルトニウムというようなですね、
はい、
まあ、天然資源を少しそのいじることによって出現する、まあ、人工的なシステムあるいは現象を究極に生かして、作っちゃったわけですよね、
はい。
で発電自体はもうただの他の、うんうん、タービンが回るっていうだけですから、う
ん、まあ風車回してるみたいなもんですからね、
なんですけどね、はい、しかしその原型としてのエネルギー源をそこに求めたというのは、うん、まあ一言で言えば原爆と原発という二つの、一つは殺戮、一つは文明の利器になるっていう、うん、こう一応その対比によって、まあ、科学技術や国家はですね、理屈を作ってきたわけですが、これ原発も殺戮やですねをもたらすとなると、まあ、これはかなり大問題である、
うん、
もう一つは原爆もそうですけども、原発の放射能の、まあ、汚染というのも、半減期が、まあ、1万年とか、場合によっては10万年近いものもありますので、一発壊れたら、まあ、そのチェルノブイリでみんな分かってたことですけれども、何か未来全体をですねそのカレンダーに引き直さなきゃいけなくなると、うんうん、ところがそのカレンダーを渡されるのは、まあ、国民であったり、民衆であったり生活者であるので、そこに何を書き込んでいいかが、まあ、さっぱり今まで提供されていなかった。そうすると結局食品とかそのスーパーで買ってるものとかですね、お味噌汁に入れるもので、その一回ずつそのカレンダー、空白のカレンダーが自分たちのこう実在のカレンダーに急激に切り替わる、あるいは未来これから育てたいと思ってる子どもたちのこの後のカレンダーが書けなくなるというような、こう今までではない、つまり原爆のようなですね、何かのその勝因と敗因をもたらすために投下されたようなものではなくて、よかれと思った20世紀が到達したね、文明の利器の最高のものが、誰もが書き込み不可能なカレンダーを、未来英語ではないんですけどね、でも少なくとも子供が育つ10年間とかですね、場合によってはその地域の野菜がおかしくなる100年間とか、あるいは海水や海産物の500年とか、こういうものがのこうノズルを開けちゃったというか、これは大変なことだろうと思いますね。
そうですね、今回の、フラジャイルな戦いのこれ自体はその原発事故、まあ、震災のだいぶ前ですね、2005年に行われた連塾での講演をもとに、まあ、これはまとめられてるんですけど、でもまあこれを今回書籍化するにあたってどんな、決意覚悟っていうのがあったんですかね。
あ、それはですねなかなか象徴的なことで、まあ、この連塾がまず始まったのが日本という方法、縮めて言うと方法日本ということを、はい、まあ、松岡さんの話聞きたいということで、まあ、シスコシステムの社長とかオラクルの社長だとか資生堂の福原さんとか、はい、いろんな人たちが、まあ、なんか話してよっていうんで始まったんですね。で50人ぐらいから始まって、まあ、会場のせいもありますが、だいたい200人300人の方にずっと話していくということの第一期がその8回分ありまして、はい、それが1冊目2冊目3冊目であったわけですね、うんうん、ですからその中で語っていることは日本のこう気がつかない面白さというものに、僕がまあ着目をして、言葉や映像や画像やですね、場合によっては膨大な板書などを通してお伝えしてきたわけです。で、まあ、鈴木清純さんみたいな人からその山口紗友子さんのようなですね人まで、日本ってこうだったのかということを喜んではいただいていたんですけども、うん、ちょうどその3冊目にこの本の3冊目にあたる第7項と第8項でですね、まあ、面影とその喪失というテーマを話してたわけですね、
はい、
で日本はやっぱりその面影というものがなかなかはっきりわからないと、神の国なのか仏の国なのか天皇の国なのか将軍の国なのか、だからその面影というのはそれが一旦喪失してみないと、まあ、例えば昭和が亡くなったとかですね、徳川の将軍が終わったとか、そうするとあれ何だったっけということでわーっと思い出される。 うん、源氏物語もまさにそうやって書いてあるわけです、うん、でこれが日本ですよという話をしていたところを今度はいよいよ活字にするということで、うん、今年、まあ、それのあのゲラが起こってきて私も書き込みをするというその3月11日に、まさに日本の面影をというよりも日本の何かが喪失したわけですね、東北大震災で、はい、そうするとその喪失によってどういう面影がここから生じるのかということが、まあ、5年前に話していた、まあ、6年前か、はい、6年ほど前に話していた中身と今年のことがこうダブりましてね、はい、といってまあそんなことをあの過失するわけにもいかないので、うんまあ、自分がどこまで話せたのかをこう刻印されるかのようにね、うん、自分の現状とあ6年前日本をそういうふうには語ってそれ自体は間違いとは思ってないけども今度の311によって喪失したものが何かということで生まれる日本の面影っていうのはこれから考えなきゃいかんよなと、まあ、こんな感じでやってましたね。
なるほどなるほど、まあ、実際そのねその地震ということについて触れられてるねその場所もあってその負の想像力地震と枯山水という、
ああよく覚えてられます ね、
はい、ねそこの、ね、パートもうあまさにそれはねリアルにシンクロするとこなわけですけどね。
あそれは嬉しいな、うん、あれはね、うん、僕もねあちゃんと話してるじゃんと思ったぐらいねしかも枯山水っていうのは水がないのに水を感じさせるっていうもんですよね、うんはい、わざと水を感じさせたいからこう庭から水を引いてシラスナにしたりロックガーデンにする、うんだからそういうものと日本の地震が多い国であることは近いですよという話をその6年前にはしてたんですがそうなんですよ、うん、と言ってね、うん、今日のその三陸とかですね相馬やああいうところを枯山水と呼ぶのはまだ早いし、うんうん、呼べないでしょうね、
そうですね、うん、
だけどでもそういうふうに日本人は今まではしてきたわけですね、うんうんうんうん例えば浅間の溶岩がなだれ落ちて鬼押し出しと呼んでいくとかっていうようなことを含めてね、はい、いろいろそれはやってきたり、うんうん、富士の原生林から清い水を取ってですね、うんうん、ホタルを飼うとかだからまあいずれその地震と枯山水のようなテーマで311を語る日は来るなとは覚悟してます、
うんうん、そうですねだからまあそこでの負の想像力まあ負っていうのは必ずしもそのネガティブという意味ではなくてまあマイナスね、
そうですね、
その何かがこうなくなるまあ本当喪失ということになると思いますが、まあ、そこからイマジネートでクリエイトされうるものが出てくるだろうと、
そうです
ね、いうことですね、まあ、そういったところにも本当6年前にもちゃんと言及されていたというところが、まあ、今回収められているわけなんですがで、まあ、今回その、ね、3冊という形でまとまりましたこの、連塾方法日本のシリーズ、まあ、完結、まあ、これはこれで完結ということになると思うんですけどその完結したということに寄せる思いというのはどうですか。
まあ、この連塾はこれが第1期でそれが3冊の活字の本になってまた箱入りのあのセットにもなったんですが、は
い、これもまたな、ね、いけてますよね。
でその後第2期から第4期まで来て、うん、今はまたブックパーティーというものをやってるんですけども、はい、これは全部ゲストやと共にやってきたんですね、うんうん、ですからソロのトークは、まあ、この第1期のこの連塾方法日本の3巻分なんです、うん、ですからまあこれはまあ僕が、まあ、自分が日本に寄せる思いの、まあ、ありったけではないけれども思いの丈は語れたかなと、うんうんまあ、なんかはやり終えたとは思います、うんうん、ですからもし、まあ、このあとこの2期以降のですね、はい、第2期以降の連塾本のようなものを作るとなるとウェブとか、うんうんうんまあ、もうちょっと方法を変えることになるのかもしれませんね、うん、Let's get knowledge with fun.
さて、それぞれちょっと見ていきたいんですが第7項は、面影と喪失がテーマになっていて、まあ、ここでは、近代から昭和ぐらいまでの歴史観が、まあ、松岡さんの歴史観が綴られているわけですけども、まあ、重要なキーワードのうちの一つになるかと思いますが移ろいというのがあります、この説明責任というものがありますこれ移ろいというのはどういうふうに
そうですね、はい乃木編の多いっていう字の移るということなんですが、 まあ、まず日本は四季があって、はい、四季が移ろっていると、うん、でそれとともに移るとか移すというイメージはですね、うん、移転の移という字だけではなくて、
はい、
と写真の写を書いて移すとか、
うん、
映画の映という字を書いて移る、うん、移すとかですね、はい、いろんなまあ何かこう物が変化するときにそれがこうプロジェクトされ投影されてる側にも何か起こると、
うんうんうん、
まあ障子に影が映るみたいなことはですね、はい、うん、あの単に障子がスクリーンになって映ってるだけじゃなくてそこにこう墓影の移ろいとか季節感とか、まあ、夕方から闇夕闇に向かっての時間の変化とか、うん、まあ、それも感じてるのが移ろいだと思うんですね、
うんうんうん、
でそういうふうにあの日本人のある感覚を重要なものと見てみると、うん、歴史とか現代史とかそういうものの中にも、まあ、移ろいがあると、
うんうんうん、
ですから、まあ、例えば江戸時代の鎖国時代に、まあ、最初は近松とか芭蕉のような人たちが出てきたけれどもだんだんそれらがまあ、そろばんとか朝顔の流行とか川柳の流行とか落語の流行によって、まあ、大衆化していった。でそれは全く違う文化が発露したかというと実はその前の近松の浄瑠璃とか西鶴の人情話が移ろってきたんだというふうにも見えるわけだし、
うんうん、
またそれが歌舞伎とか新内とか、うん、そういうものに変わっていったものや、うん、それにはええじゃないかとかあるいは幕末の獅子の、勤皇の獅子たちの、まあ芸者遊びとかというものも全く新しい時代の変化かというと、うん、その以前にその新内や時和に歌われていた男と女の感情が移ろって、
うんうん、
時代の中にそれが吹き出てきたというふうに、まあ、
連続してる
連続してると、
はいはい、
でただしそのたんびに何が違うかというとこう主人公や登場人物が少しずつこう変化している、
うんうん、
となるとその移ろいを通してその主人公たちの面影が見えているんである。武市半平太や龍馬がこう脱藩をして土佐からずっとこう京都に来たりしますね。でそのたんびに例えば龍馬なら龍馬という一人 の男の面影主語が少しずつ変化をしてでそれはその移ろいというふうにも捉えられる、
うんうん、
まあ、そういうようなことから移ろいをまずこの面影と喪失という時の話のキーワードにしたわけ、う
ん、そしてまあねその移ろいの説明の中でその移つと移つというねその言葉も出てきてその間にというようなね
そうですね、
はい、
これは僕があの非常に大事なものとして発見したわけじゃないんですが、うん、あの大いにこれだと思えた日本の秘密なんですけども、うん、まあ、打つという言葉は空っぽという意味ですよね、はい、うつろとかうつほというように、はい、うん、で漢字を当てると空という空という字を当てるから、はい、まあ、ボイドとかエンプティーというふうに、
うん、もう空っぽという
空っぽですね、はい、で一方うつつという字はですね、うん、漢字を当てると現実の現という字になりまして、うんうん、現れて、はい、アクチュアルで、まあ、リアルであると、
うんうん、
でそのうつ何もないうつと、うん、いろんなものが現れてるうつつの間をうつろう、うつろいというものがこう動いてるわけですね、
うんうんうん、
そうするとこれは非常に不思議なことなんですが何もないはずのものから何かが出てきてうつろいながらリアルなものになる、
うんうん
う
ん、
ちょうどかぐや姫が竹の中のうつろのものから生まれて育っていったり桃太郎が桃の中から生まれてきたりさまざまな落ちくぼ物語なんかもそうなんですけどね、うんうん、何もないと思ってるものから何かこう現れる、
うん、
そういうこうことが非常に象徴的だろうと、
うん、
で日本はあの、まあ、着物を絵文掛けにかけたりしてあるわけですが、はい、それはなんかこう人の形のようでいて何もないわけですね、
うんうんうん、
でもそこから、まあ、ありとあらゆる面影がこう出てくる、うん、同じように人形さんひな人形とかですね、さまざまなもの、玩具、もちろん絵画、そういうようなものがどうもその移つと移つの間の移ろいを象徴しているものが多いなと、
うんうんうん、
まあ、実際にはそういうビジュアルなものじゃなくても、和歌の大半はですね、季節の変化やその時の変化や心の変化をほとんど歌ってますから、まあ、これをテーマにしながら現代詩に切り込んでいこうかなっていうのがこの第7項のテーマだったんですね。
そこで、まあ、いろんな、なんか、それが示唆しているものとか、ね、なんか、なんかの例えだったりとか、いう比喩になってたりするかもしれない。で、その、うつとうつつっていうのが、まあ、ある意味、両極なんですよね。
うん、
で、その中で、こう、その過程というか、その間にあるものが移ろい。
そうですね。はい、そうです。ほとんど僕は間、間と呼んでもいいんですが、うん、間が日本の一番重要なことで、うん、やっぱ欧米のロジックのように前提条件があって結論が重要であると、
うん、
だからまあイランもイラクも民主化すればいいと、それが重要であるというふうにはやっぱり日本人は見てこなくて、その間の移ろいが何だったのか、そこにむしろ感情もですね、あの国も、人々の思いも潜んでるし、現れると見てきたんではないかと思いますね。
なるほど、そう、グラデーションがあるところに重きを置いていたし、
うん、そうですね、そうですね、
そ
うですね、
それがでも、まあ、イコール先ほどから出てきてる、ね、面影ということになってくるかと思います、あの以前、ね、ご出演いただいたときに松岡さんが最も好きな日本語のうちの一つというふうにもおっしゃってましたが、
ああ、そ
うですね、はい、面影、
はい、大好きです、ね、
はい、その日本の面影、その、まあ、移ろいたる、ね、面影を見出して理解しようとすることは、じゃあその日本を理解するということとほぼ同義、
同義に近いですね、
うんうん、
例えば日本のそうですね、ゲームなどでも、まあ、花札やそういうものもそうですが、一回伏せるんですよね、それを開けると、はいはい、
うんうん、
いろいろ例えばそれをまたこう盆でですね、サイコロ遊びをするときも一回壺で伏せて開けると、それから、まあ、着物の裏地なども単なる裏地ではなくて伏せられた表地であるという考え方があるために、裏地に非常に凝るとか、あるいは、まあ、いろんな庭もですね、全部がすぐ見えないでこう曲がりながらこう見えてくると、まあ、そのためにいろいろこうついたてがあったり柵があったりですね、仕留め戸があったりするというか、もう道自体がワインディングして全部見えないようにしてる、ベルサイユのように全部が見えるようには作らないわけですね、でそういうようなことからすると、移ろうものを面影として次々にこう見ようとしてきた、あるいは見せてきたのが日本の歴史、文化の本質じゃないかなとやっぱ思いますね、でその面という字は、まあこう顔、プロフィールという意味ですし、
はい、スラーですね、はい、
影は、はい、まあ、シャドウなんですが、その撮影という言葉に現れているように、実は影だけ撮ってなくて、その非常にそこに実感のある実像も撮ってることを日本人は絵と言うわけですよね。ですからこの面影という字はものすごくよくできてるなという感じですね。
全て合わさって一つのものを構成してるんだっていうことなわけですね、その構成要素として。なるほど、それが面影なわけ。
ちょっと全然話違うんですけどね、レディー・ガガが、はい、まあ、日本が大好きでいろんな格好するじゃないですか、
はいはいはい、
あれがね、僕はものすごい日本的なこう面影を彼女はなんとなくね、知ってか知らずてか演じてくれてるなと。
おお、え、あの卵の中入ったりとか、
卵が入ったりグリーンになったりね、いろいろしていくと、はいはいはい、面白いなと思いますね、
そうですか、一見もう本当突拍子もない感じに見えるけど、何かがそこにメタファーになってるかもしれないし、潜んでるかもしれない、そうか、レディーガガにもね、はい、ちょっとそれが見えるかもしれない面白いですね、それはね。でもね、その、まあ、日本イコール面影というような、部分がありながら、まあでも近代以降という感じになってくるんですかね。それはやっぱりなんか失ってきた、日本が失ってきちゃったものがやっぱりそこでもあるのかなっていう感じがするんですけど、それはなんでこう失われてきちゃってるんですかね。
日本の近代は明治維新に始まるわけですが、はい、明治維新が王政復興しますよね。で、王政復興ということは、まあ、天皇がガバナンスの頂点にいて、実際にも国家を象徴するだけではなく実演もする、したがって元帥 としてですね、統括をする。でこういうことはもう天武天皇から聖武天皇のような、まあ、藤原氏が出るまでの古代にしかなかったことなんですね、うんうんうん、で明治維新に王政復興したということはそれ以来こう失ってきたやはりシステム、うんうんうんということはその面影がですね喪失されてきたものであると、うん、実際にも徳川250年の間に天皇は御水の天皇ぐらいからずっとそうなんですが自分の御所から100メートルとか、うんまあ、せいぜい1キロぐらいしか出てないんですよね、
うん、
でもうほとんど民衆にとってもわからない、
うん、
でそれを、まあ、明治天皇はまだ17、8歳からスタートを切るんですが、うんワンとそれこそ写真を撮りですね、うん、馬上であの将軍の格好をしてもらいバンバン喪失した面影を取り戻すかのように、
うん
まあ、やっていったというのが近代 の、うん、あのスタートだったと思うんですね、
はいはい、
でただその分今度はじゃあ将軍の面影とかですね、
うん、
侍の面影っていうのはどうなったのか、
うん、
ということがまた新しく喪失される、
うん
ですから西郷などが西南戦争でそのまあ死んでいくのはですね失いつつある武士がそれを不平士族と当時は呼ぶんですが不満を持っていたとでそれを自分が全部引き取ろうということでまあ鹿児島にこもり城山にこぼってですねその全国の喪失した武士の面影を引き取る、
うん、
でしかしそんなことを現実の政治としてやられたでは明治政府はたまらないのでその盟友であった西郷を、まあ、討ちに行くわけですね、うんうんうん、で今度はじゃあ そうやって出来上がった明治政府っていうのは文明開化欧風を真似たわけですからまだなんかちょんまげと例えば洋服が一緒になっていたり、
うん、
警官が下げてるサーベルも日本刀であったりすると、うん、そういう不思議なそのコンバインされたようなちゃんぽんになってるものが今度はだんだんあの内閣制度ができて原慶が大正時代に出てくると民衆の最小であると、
うん、
市民や国民のシンボルというふうにまた切り替わる、うん、その前のなんか変なちゃんぽんなんですねその残切り頭だけど下は袴であるみたいなんですねこういうものがまた失われる、
うん、
そうするとまあ竹久イメージのような人たちがまた出てきてかすりの着物やですね紬を着てるような女性で黒猫を抱いてるようななんか不思議なものを描きたくなる、
うん、
というように近代は近代で失った面影をまた回復すべくですね、
うん、
新しいものがこう生まれてきたんですね、
うん
まあ、その繰り返しが近代にも私は起こってるなとこう見たわけですよね、
ほうほう、うん、じゃあそれはなんか破壊創造が繰り返されて
まあそうです
いうことでできてる、うん、
しかもその破壊されたものはまあ摩滅したわけではなくて、
うん、
名船になったりそのカスになったり、
うん、
あるいはあのカフェになったりですね、うん、微妙に残っていてたんだろうと思いますね。
うん、決してその日本、まあ、現代につながる日本はその面影を完璧に喪失してしまったわけではない
です。そうですね、うん、何かの形でこう、うん、新たなコードやモードを使ってですね、
うん
そのものではないんだけどもだからそこを僕は面影って言いたいわけですけどね、
うんうんうん、
残して再生してきたと、
まあ、
例えばあのタラコスパゲッティっていうのを刻みのりをかけてですね箸で食べる、
はい、
なんだかさっぱりわからないけども、うん、それはかつて何かやっていたことの、まあ、再生でもあるわけですね。
じゃあそこを逆に何ですかね、その面影っていうのはあんまりこうカチッとした形で捉えられないからずっとまあ
そうです。
耐え立ってるというような。
そうですね。
いうことなわけですね。じゃあ別にそれは自体を喪失してるわけではない。
うん。うん、何かそこにあるスピリットや、うん、あるこう、あやや、うん、それから一番大事な気持ちというものを、うん何らかの形で一旦市場から消えたりですね、
うん、
社会から見えにくくなったけれども、それが取り戻されるときに、場所とリロケーションですね、うん、場所を変え、うん、 そのサイズを変えて、まあ、例えば携帯ストラップに出てくるとか、うんうん、ビーチサンダルの像に出てくるとか、うんうん、サーフィンの模様に出てくるとか、そのジーンズにくっついてる当て貝縁の当て着に出てくるとかですね、うんうん、そういう格好で服を再生してくる、
うんうん、
そのことが続いてるんだろうと、
うんうん、でもまあそれを面影であるとやっぱり自覚しとくべきではある。
そうですね、
うんうん、
やっぱりそうしないと、うん、あの日本のアイデンティティって言いますか、
うんうんうん、
日本って何だろうと、何でも食べてきたし、うん、これってジーンズ全員履いたらアメリカじゃんって思ってると実はジーンズの破れ目のわびさびとかですね、はい、まあそこにかけてるちょっとしたその切れだとか、うん、やっぱり何かにそれが復活してくるんですよね、不思議なことに。
Let's get knowledge with fun。
がまだ健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは編集工学研究所所長、イシス編集学校校長の松岡聖剛さんです。春秋社から連塾方法日本3、フラジャイルな戦い、日本の行方、出版となっています。今回のタイトルにもなってますフラジャイル、この言葉をどう捉えたらいいのかということをちょっとご説明いただいてもいいですか。
そうですね、まあ、一番皆さんが目にするのは、はい、ガラス製品とかを郵送されたり、
そう空港とかで、ね、
そうそうそう
取り扱い中に、
そうそう、はいはい、フラジャイルって書いてるんですね、はい、フランス語だとフラジル、はい、で大抵なんかワイングラスかなんか割れてるような絵が、はい、真っ赤な中に白抜き で、
うん、
でフラジャイルとか取り扱い注意とか、はい、あるいは壊れ物注意なんて書いてある。
あ、そう、イエスのね、壊れ物
注意
ですね、
そうそうそうそう、
フラジャイルですね、はい、
スティングもねフラジャイル
って
歌ってますけどね、うん、だからこれは大事に扱ってくれっていう意味ですね、なんかちょっと乱暴すると壊れますよと、はい、
うんうんうん、
で私はそのフラジリティっていうんですが、名詞はですね、
はい、
その壊れやすさ、脆さというものがものすごく重要だと思ってるんですね、
う
ん、つまりだからみんな丁寧に扱う、大事に扱うわけですね、
うん、
その郵便物にしても何かを、
うんうん、
で、
うん、
そのようなフラジリティ、フラジャイルな気持ちで何をじゃあガラス製品以外に扱えばいいのか、
うんうん、
と人間の心とかその被災者の気持ちだとかもあれば、動物もあれば森もあると、川もあるし、言葉もある、コミュニケーションもあると。だからこの取り扱い注意ということはどんなものだって壊れやすいとやっぱり見るべきだということを示唆してるんだと思うんですよ、
うんうんうん、
だから頑丈な人がですね、はい、心を痛めて、うんうん、まあ、例えば有名人であっても自殺してなんでだろうとあんなに成功してる人がとか思うことはしょっちゅうあるように、うんうんうん、
はい、
だからあんな気丈夫だった父親が弱気になったとかですね、
うんうんうん、
まあ、こういうことも体験してる人は多いと思うんですね。だとするともともとフラジャイルなものとして何かを見るという歴史観とか人生観とかコミュニケーション感覚とか哲学というものは、うん、もっと大事にされて前面に出てくるべきではないのかと、
うん、
でそういう意味でその日本という、まあ、この本は日本について日本という方法について語ってる本なんですが、
はい、
その日本の1000年2000年の中で、あるいは近現代の中で何を大切にして取り扱ってきたのか、大事にして、
うんうん、
でそれを乱暴に扱ったためにじゃあ何が壊れたのか、
うんうん、
例えば天皇というのはどういうふうに明治以降あるいは満州帝国とか太平洋戦争の中で扱ってきたのか、国会とかあるいは民衆とかお米っていうのはどういうふうに扱ってきたのか、ひょっとすると乱暴に扱ったためにですね壊れてしまっているものがあるんではないか、
うん、
こういう面で昭和史をもう一度見直そうというのが、まあ、このフラジャイルな戦い日本の行方というサブタイトルに表れている、
うん、
まあ、私の気持ちなんですね。
なるほど。じゃあこのフラジャイルという言葉、まあ、概念そのものはかなり重要なわけですね。
ね、うん、相当重要だと思ってますね。
フラジャイル、まあ、壊れ物、儚い感じのものという、うんうん、ね、このフラジャイルという言葉、千夜千冊の番外録にもちょっと出てきたのは、この間目にしてて、あ、ここでもって思ったんですけど、はい、2011年の10月8日バージョンでしたが、
はい、
高木仁三郎さんの命日の会の時で、
はいはいはい、
もっと社会をフラジャイルなものだと見た方がいいというような一文があって、はいはいはい、あ、やっぱそういう 意味合いなんだなって、ちょっとここで僕の中で合点がいったんですけど。
ありがとうございます、はい。私もですね、十数年前にフラジャイルっていうまさにタイトルの本を千曲書房から出しまして、今千曲の文庫になってますけども、まあ、その中で、まあ、7、8章チャプターをつけてですね、いろんな視点からそのフラジャイルな捉え方というのがあり得るというのを、まあ、提示したんですね。でその一つには、例えば少年と少女の心を、あるいは男色とか男が持っている色っぽさの壊れやすさ、それ傷つけたら、まあ、芸感覚の人は怒り出すようなもの、だけどそれ芸感覚ではない男にも潜んでるもの、それからですね、英雄たち、これは欠けた王というふうに呼んだんですけどね、例えばアキレウスがアキレス腱というですね、弱いところも、弁慶が弁慶の泣きどころを持ってるとかですね、実はこうすごい歴史的な英雄も全部まあ弱点があって欠陥があると、
完全無欠でないんですね、
はいはい。でその欠陥とか弱点とか葛藤とかですね、こういうものを、お前はこういうものがあるじゃないかっていうふうに烙印を押していくんではなくて、その欠陥や弱点や葛藤こそが見事なんですね、何かを生んでるんだという見方が必要だということを、まあ当時書いたんですが、まあ、今回のこの連塾の方法日本の3では、まあそれを昭和史の中で大事にすることをちょっと忘れたんではないかと。例えば大日本帝国と呼びすぎるとかね、あるいは満州帝国がすごいとかですね、天皇は神であるとか、いろんなところでですねオーバーエクステンションしすぎて、過剰反応というか過激でもあるんですが、思いすぎたと。それがまあ真珠湾以降、太平洋戦争としてですね、ついに広島長崎まで至った結果を生んだというふうにも思えるわけですね、ということは日本はどっかで、まあ、ライトサイズなですね、壊れないように壊れ物を大事にする思想、扱い方を持った方がいいんではないかなということです。
そこを今一度立ち返る必要ありだろうということですね。で今回第8項は、まあ、編集的日本というテーマで、語られているんですけど、そうするとやっぱりその日本を編集し直していく際のメルクマールというか、まあ、指標となるような言葉というのはやっぱその辺になってくる。
そうですね、そこも大きいですね、だからまあ今 TPP でお米をどうするかとか医療をどうするかっていうのありますよね、そうすると、まあ、安かろう強かろうという、前の例で言えばカリフォルニア米のようなものがガンガン入ってきて、市場では強いかもしれない。しかし日本人がなんか笹錦とかコシヒカリに託してきた銀シャリとか呼ばれていたツヤツヤみたいなものは市場価格では負けますよね、
そうですね。
だ TPP がダメだというわけではなくて、そういうふうにそのフラジリティを持ってって見ないと失うものはありますよということじゃないでしょうかね。
ないですね、だやっぱり結局その一刀両断、もう全部捨てます他はっていうのではやっぱりどうしてもそこは立ち行かないところがいっぱい出てきてしまうということなんですね。
特にね、負け組っていう言葉が出た時にこれやばいなと思ったんですよ、こんな言葉でね日本を勝者勝ち組に回すようなね、ことをやっちゃいかんと思いましたが、これやっぱりそのフラジャイルな目がなくなって一つの証拠ですね。
そうですね、まあ、負け組と断定してそれを捨てることはもうフラジャイルなものを見ないことにしてるというのとイコールですよね。
落ちこぼれとかね、やっぱり辺は全部やり直しをした方がいいと思いますね。
その敗者復活戦ありありの、にしていかなきゃいけないわけで、そこでもやっぱりそのフラジャイルという思想が本当にキーワードになってくると思うんですけど、でもまあそのね、そのフラジャイル的なものをこう信仰に持ちつつ、こう展開していけるような、そういうマインドになってきたとして、そうすると日本とか日本人はどうなっていけるのかっていうところは、
編集的になっていける、
編集的になる、
つまりエディットっていうのはですね、選択とは限らないんですね、それから勝者を選ぶわけではなくて、その関係を保存するためにやるわけですね、A と B を分けた、それからC と D を分けた、で、AC を仮に強調したとしても 残ったその BD をですね、うんうん、なんかそこのこうさっきの影といいますか、うんうん、面影の影ですね、うん、そういうものとしてやっぱそこに付与させておく、
うんうん、
だから何かあの日本料理がそうですけれども、ちょっとこう豚しゃぶに生姜がかかるとかですね、うんうん、熱々の何かその厚揚げに少し山椒が加わるとか、
うんうん
う
ん、
そういうですね、それ自体が大きくはならない、
うんうん、
大きい方はメインでは取られたんだけども、選択されたけどもマイナーになってるものが実は効いてくる、
うんうんうん、
こういうのも、まあ、私も編集と呼んでるんですが、
うんうんうん、
だからこのフラジャイルな目と面影と喪失という目を持って編集的日本像、
うんうんうん、
エディティングジャパンというものがですね、
はい、
もうちょっと明示できるんではないか、
うん、
だからまあ、 あの 3.11 でいろんな傷を負ったけれども、それと新たなですね成長戦略というものが一緒になれるような、
うん、
ものを、まあ、あの編集的日本像と呼びたいという、ここですね。
A、C、B、D でそれを組み合わさって、E とかになるかと思いきや全然違う。あとか、
そうですね、
うとかなんかもう言語違うものになっちゃうかもしれない。そうそうそう、編集して。
前にね、うん、僕はまあ青年時代っていうか中学校ぐらいから、
はい、
日本の女性誌がダーッと出てきて、うん、何の女性誌の表紙見ても金髪女性なんですよ。でもなんだこれはと思ってね。
はい、
嫌だったんですね、
うん、
ところがああだこうだしてるうちに、まあ、20年ぐらい前からでしょうか、メッシュみたいなものが出てきて、
うん、
日本の女性も男性もですねちょっとだけこう金髪を使うようになりましてね、
あ、はいはいはい、
茶髪っていうんではなくて
うん、うん、
これはね面白いなと思いましたね。
あ、
つまり黒髪というメインは残しながらねちょっとでもね金髪も入れたよみたいなね、
うんうんうん、
で中にはまあグリーンの毛が入ったりいろいろだったりして、
うんうん、
こういうまあ日本料理のような扱いはもっともっとやってもらうべきだと思いますね。
なるほど、そこにもかなり編集的なものが見えた、
うんうん、
その辺がちょっと面白いですね。でまあね、ぜひこの本もね何度も読んで咀嚼して自分なりにやっぱり理解を深めてこう行くべき行く末を本当目指していきたいと思うんですけど、今ヒントを例えば、まあ、今この今までの話の中でもたくさんいただきましたが、
はい、
具体的にはどういうことをどう実践していけばいいんですかね。
メディアとか、うん、マスコミとか学問が与えたり政治が与えているキーワードとかラベルがいっぱいありますよね、
はい、
例えば少子高齢化とかですね、うんうんうん、失業者とかですね、うん、あるいは民主的議事とか、はい、でそういうラベルでものをそのまま受け入れないで、うんうん、自分なりや自分たちの仲間で言い換えていく、
うんうん、
まあ、それが編集でもあるんですが、
はい、
その言い換えを勇気を持ってですね、うんうん、しかもほっとかないで、
うん、
そのキーワードやラベルをですね、
うん、
できるだけ自由な言葉遣いや装束や色具合に変えていくというのがまず第一に必要だと思うんですね。
ほうほうほう、
世の中的にドミナント、うん、要するに全体を仕切るようなキーワードというものに負けないと、
うんうんうんうん、
で、それが第一です。その次に、
はい、
そうすることによって新しい、ま、国の姿とか町の姿とか自分の姿とか学校の姿が見えると思うんですね、
うんうん、
まあ、例えば学校というのは学び屋とも言えるわけだし、そのコミュニケーションとも言えるわけだし、遊びとも言えるわけですね。そうすると遊び時間とかその休み時間が遊びで授業が遊びではないわけではなくて、
うん、
混じってきますよね、
うんうんうん、
でこういうように社会とか生活とか日々というものを見ていけるようにする。だから3つ目にはすでにそういうものが世の中には あると思うんです、
うんうん、
つまり境目をはっきりさせないで2つのものにまたがっているところとか、はい、ちょうど一日の時刻でいうとトワイライトっていうのは夕刻とか朝方に来て黄昏とか変わったれと呼ばれてるわけですね、
うん、
これはその夜であって朝であるとか昼であって夜であるとか夕暮れというのはそういうものですけれども、うん、こういうものが街のお店屋さんとか本とかですね、うん、 あるいはキャラクターにも、あ、非常に男なのに優しい女心が、うんうんうん、まで見えてる人だなとかですね、強いスポーツ選手なのに、うんうん、その繊細な技能というものに、うん、ものすごく心を尽くしてるなとか、そういうキャラクター、お店、商品、
うんうん、
味、うん、こういうものはもうすでに編集されて世の中にいっぱいあると思うんです、
はい、
ですから3番目には今度はそういうものにももっと価値観をですね見出して、うん、仮にそれが市場競争の中で非常に不利な戦いをやっていても、
うん、
応援してあげるべきだと思うんですね、
うんうん、
まあ、小さなお店を応援するようにですね、はいはい、やっぱりそれによって日本のこう大きな単なる日本丸が流れていこうとする、行く末を見ようとしているものに、
うんうんうん、
こうするだけではなくてですね、うん、新たなものがもっと一緒に立ち上がってくる、そういうような視点に立つ、
うん
うんうん、あるいはそういう行為に勇気を持つ、
うんうん、
これは必要かなと思いますね。
なるほどなるほど、やっぱそこでもフラジャイルね、
そうです、
いうことですね、そこにちゃんと目を向けて、
そうです、
でそこでね、まあ反対するものもあるかもしれないけど、そこでただ反対反対って言ってる場合だけじゃなくて、なんかもうちょっともう真逆に180度真逆じゃなくて、ちょっと20度だけこっちに行きましょうよっていうか、
ね、そうですね、
いう方向転換もあり得るだろうし、
じゃないとね、うん、もうどんどん面白いものいいものがなくなっていきますね、うん、遊び道具から子どもの言葉から、
うんうん、
あるいは街のこう路地に至るまで、ともかく大きい方がマージしていって、
うんうんうん、
デパートだって合併するし、企業だって合併して、銀行だって合併してですね、それぞれのかつて持っていた個性面影というのはほとんどなくなってるんですよ、
うんうん、
でこれを資本主義の中で止めるのはなかなか不可能なので、
うん、
せめてもうちょっと思い切って小さなものです、
うん、
両方持ってるものですね、
うんうん、
持ち出すべきではないかと思いますね、
うん、なるほどね、うん、そのいわゆる縁側部分的な ね、
もの縁側とか、そうです、
そうですね、だから本当にどっちかだけに寄ってるのではなくて、ね、真ん中にこう頼ってるような感じのものを大切にし、で最初のポイントとしてはやっぱりもういわゆるいろんな意味でのボキャブラリーを増やすということですかね。
そうですね、うん、そうですね、
まあ、言い換えの部分で言うとそういうことになってきますかね。やっぱ本当に自分の一回中に入れて、どれだけぬくもりのある言葉をとして再生、うん、ね、他のものとして再生できるのかっていう能力も大切になってくるだろうし、
時代がどんどんこう大分類に向かってるんですね。でそうなってくると、この人が正社員でここは全部派遣とかですね、こう切れていくんですよ、
はい、
それだけじゃなくて、さっきの勝ち組負け組、うんうん、都会と田園、地方と中央、どんどん大分離が進行して、ほっとくと地方の逆襲、まあ、大阪都構想なんかもそうですけども、うんうん、ああいうことを起こさざるを得なくなる、
うん、
でそれはそれで、まあ、勢いだから起こるかもしれないんだけど、それとは別に小さな村がその大きな国に匹敵する価値観を、さっきの縁側と言われたようなね、二重三重多重の価値観を持ってるところっていっぱいまだあるわけですね。ただこれは行政区分とか、あるいは経済力からすると小さいですから、なんか別の価値観で称えてあげないとダメなんですよね。この称える言葉がマスコミによって均一化してるので、やっぱこれは編集的にみんなでちょっとずつ増やさないとダメだろうと、いうことですかね。
Let's get knowledge with fun。
先ほどのパートでフラジャイルという言葉、まあ、これを本当に大切にしなきゃいけないんだというところが出ましたが、まあでもね、その壊れ物、本当儚いものということにもなってくると思うんですけど、松岡さんご自身はご自身の中でフラジャイルだなという部分があるんですか？
むちゃくちゃあります
ね。むちゃくちゃありますか？本当ですか？
だいたいですね、僕は揮発性のものがないとダメなんですね。
揮発性、
なんか商品名で言わないと分かりにくいからあえて言いますと、サロンパスみたいなものとかその金管みたいなものとか、
ね、スーッとするやつ、
メンソレンス、はい、スーッとする、
はいはい、
でどこかがこう揮発してないとダメなんて、これ異常だなと思うんですよね。
え、ご自身の中で必ずスーッとしなきゃいけない。
そうなんです、そうなんです。だからスースーしてる、抜けてないとダメ、なんか奪われてないとダメ。そうすると奪われるだけじゃ寂しいから、はい、癒されたいというか、そこをなんか慰めてもらいたくなる、まあ、
埋めたい、
ええ、でこれ非常にフラッチなですね、動機だなと自分でも思うわけで、自分で勝手にね、スースーしといて、何様だよみたいな、私は嫌だよって言われそうだし、まあ、そういうことがありますし、それからやっぱり子供時代に、僕は喫音少年で、まあ、今でもちょっとさしすせそ系がちょっと言いにくいのが、時々出るんですね。で、やっぱりその言語が出にくいということは、まあ、黙ってしまって、すると頭の中の吹き出しにこうもう言いたい、ああもう言いたいっていうのはこう膨れ上がってるわけですね、でも先生がこう刺すとですね、うまく言えないとまた増えていく、でこういうようなものがどうしたら外に出られるだろうかということで、もちろん訓練をして実際には多少治るようになりましたが、でも今度ね、治ってみると、その上手な言葉遣いでは頭の中にさっき詰まってたようなことが言い表せてない場合があるわけですね。うまく言えた代わりに、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、こういうものがまたフラジャイルなものとして壊れやすいものになっちゃうわけですよ。と壊れやすいして壊しちゃうともう出てこないんですよね。ちょうどそのアジサイの色がこう途中でこう枯れる前までいろんな色があるのに、途中がこう引き取れなくて言葉にできなくて、もうなんか終わってからですね、あれを言おうと思っても紫なのか白なのか、
もう分からなくなっちゃ
う、水色なのか分からない、こういうなんかフラジリティがいっぱい子供の頃から言語的に今詰まってました、
はあ、あ、そうですか、はい、でもそれをでもやっぱ克服というか、それに対峙する関係になるのかどうか分からないですけど、それ例えば知というのはそれに対応できるものなんですか、
はい、ですね、全部の知がそうはいかないと思うんですね、でアカデミックなものだったり、ロジカルなものだったり、論証、再生力、論証力や再生力をも反証可能性を持っていたり、そういうのが知としてヨーロッパ的にも積み上げられてきたので、全ての知がそのフラジャイルを復活させる力を持っていると思わないんですが、しかし新しい知とか東洋的な知とか、まあ、老子や荘子の持っている考え方やですね、仏教の大乗仏教が持っているようなものの中には、今までの知のこうなんかこう強い知が目指したものではない、取り残された知とか、捨て置かれた知だとか保留された地というものを回復できる、そういう地も、あるので、私はそういうようなものを含めて地とフラジャイルな自分のものを組み合わせようとして、まあ、27、8歳ぐらいの時に You という雑誌を最初作るんですが、そういう時には物理学と民族学を一緒にしてみようとかですね、北斗七星と化学ですね、ケミストリーを一緒に語ってみる、でそんなことは普通の学問ではありえないけれども、そういうものを合わせていくことによって、単に化学をやっている人が例えば神道を見ると、そういう時にその神道のことを知らなくてもそのケミストリーな気持ちで神道が見られるとか、逆に日本の神話に詳しい人が物理学に向かった時に何の役にも立たないんではなくて、それが作れる、接近できる、そういう地もあるんだというようなことは、まあ、当時から少しずつやってきましたので、ひょっとしたら自分の中のその身体的なフラジリティとかね、血管とか言葉遣いとかそういうようなものが克服するためにそういう地に向かっていったのかもしれませんね、新たな地のあり方にね、
いろんなタイプのその多様な地の形態があると思いますけど、そういうのを持ってるとやっぱりその壊れ物たるフラジャイルなものをすごくこう柔軟に受け止められうる素養が、
そうですね、まあ、素養があったかどうかはちょっと別ですが、そうせざるを得ないな、それからまたそういうことをしてる人が素晴らしいなと、僕中学校でバスケットを遊んでて、まあ、高校で剣道柔道水泳をやるわけですね、でどれも大したことないんですね、 だけどなんか試合を見たり優れた人を見ると、うん、自分の欠陥とか、うん、恥ずかしいものとかですね、うん、そういうものを、まあ、生かしていると、
うんうん、
まあ、あのその後有名になった人たちで言えば、例えばスケートの清水くんはなんかお姉さんにお前の太もも2つあるねとか言われてるで背は小さい、
うんうん、
そういう中で それをこう、まあ、組み合わせて、
うん、しかも彼は全速持ちだったりとかね、はい、そういうのもありますもんね、うん、
そうですよね、うんうん、まあ、一郎だって体細い、
うんうん、
まあ、そういっぱいいますよね、そういう、うん、北島だって決して大きくはない、
うんうん、
だからそういうものがあの普通なら欠陥で、お前はもう軍隊ならすぐ跳ねられたり、例えばアメリカのプロスポーツ界では無理だろうと、
うんうんうん、
初期のもうところでですね、
うんうん、
そういうものが日本で生きてるものを見たりすると、うん、まあ、自分の中で克服するだけではなくて憧れるんですね、私は。それからまた詩人や歌人たちの歌う歌や詩の中で、まあ、例えば見渡せば花ももみじもなかりけり裏の苫屋の秋の夕暮れのように、この寂しい浜辺には花ももみじもないというないということを言うことによって花やもみじをですね現出させるという、あ、こういう書き方歌い方もあるのかとか、例えば色というのも、僕は子供時代の絵がですねちょっと変な色だって言われてやっぱりショックだったんですね、うんうん、何が変だかよくわからない、はい、後からあの思い出してみるとにじみを使ってるんですね、うん、ボケボケとかにじみ色、
はいはいはいはい、
なんか水を混ぜて、
うんうんうん、
で強い色で描いてない、
うんうん、
で当時はだからそういうのっていうのはあの先生から見るとですねちょっといい加減というか中途半端に見えたんでしょうね、
うんうんうん、
しかしその、まあ、ルドンでもいいですしジョージア・オキーフでもいいですし、あるいはさまざまなあのグラデーションのデザインでもいいんですが、たくさんそういうものが、まあ、あると、
うんうん
うん、あ、こういうふうにあのにじみやボケ足というのが作れるんだみたいなことがあると、うんうん、だんだん今度はそれを、まあ、最近は CG とかで、うんうん、逆に僕はにじみやぼかしのアルゴリズムを開発しようとか、
うんうん、
そういうふうに向かっていけたわけですし、うんうん、またそれをやってくれる青年たちも出てきたわけですが、
うん、
まあ、そういうふうにして、まあ、あのこう自分の欠陥フラジリティを何かにしてきたのかなと思いますね、うん
うん、あのまあ、今回のタイトルは日本の行方というのもサブタイになってますが、これからの日本の行方に向かって松岡聖悟はどんな戦いを繰り広げていくんですか。
まあ、柔らかい戦いだと思いますね。
柔らかい戦い、はい、うん、それは、
さまざまなものをぶった切らないで、小さなものと大きなものの物差しを、うん、まあ、僕が使う限りは普通の物差しじゃなく、小さいものが大きく見え、大きいものは一旦細く見えるようなですね、そういうような、あのこれはメソドロジカルメソッドとしても出したいと思ってますね、はい、その奥に、はい、まあ、さっきの面影のようなものがですね、うん、チラチラ見える、そういう戦いぶりをしたいなという感じですかね。
そうか、柔らかい戦い、うんうん、日本という国、ね、その方法ということもずっと説いてこられたわけですが、その松岡聖悟は日本愛あふれてるというふうに見ていいですか。
そうですね、うん、あると思いますね、
うん、
でそれはナショナルなものもパトリーもあって、うん、パトリオティズム、愛嬌ですね、愛嬌心、うん、愛度って言ってもいいんですが、土、はい、それもあっていろんなものが混じった日本愛だと思います、
うんうんうん、
で15年ぐらい前にそれをこう父なるものとして自分の中で考えてきたものを、あれ、ひょっとしたら大事なのは母なるものではないかと、
うん、
日本にとってですね、そのために母なる国日本とか母国日本とか、うんうんうん、そういう言い方をするようにしてきたんですね。で特にこの3月11日以降も母国の行方、
うん、
そして大震災や原発問題を捉えるべきじゃないかなと思うようになってるんですが、
うん
うん、そういうこう母性というか、
うん、
それは男女の母ではなくてですね、
はい、
母国語とかマザータングとかですね、母なる川とか そういう意味の母をもうちょっとこう捕まえていきたいな、みんなにも伝えたいなという気になってますね。
うん、母なる国としての日本、うんうん、そうか、やっぱそこはまだまだまだまだ大きいものがある、掴みきれない。
そうですね、あの、十数年前に空海のことを母なる空海というふうに呼ぼうと思ったことあるんですよ。でこれは明らかに言語矛盾だし男性空海をなんで母と呼ぶか、だけど言ってみてですね、それは男女ではない、空海が提供したボス、母語、分母、こういうものがあの空海にはあるという意味に、あ、なるなと思えたんですね。で実際にもまあいろいろあの研究したり著作してみると、本当に空海の持っている分母というのは大きくて、いろんな分子がそこから出てくる。そう、日本もその分母としての日本というもの、あるいはマザージャパン、あるいはジャパンマザーというようなものをもうちょっと考えるべきではないかなと、で今やっぱり政治も経済も父親をの首のすげ替えばっかりやってるわけですね。まあ大企業名は言いませんけども、いろんな企業がテレビの前でお辞儀をしてすいませんって言っちゃ引っ込んでいく、そのそういう偽物の父を取り合うんではなくて、母なるね、ものに頼む方の方がもうこの際いいんではないかという、それには僕もねもうちょっと研究をしないといかんなということ
です。なるほど、そうか。じゃあ母国日本、そして方法日本というところになって、最後になりますけども、あのこの連続、ね、シリーズは今回3巻で一応完結ですが、今続行中の連続ブックパーティーの方は、はい、いずれ書籍化とかっていうことはないんですか。
まあ、あれもね参加していただくと分かるんですが、本当にその場で創発的ないろんなことが起こっていて、で、まあ、勅使河原三郎さんのように踊ってるとかですね、横尾さんのようにもう今まで横尾さんの絵をこんな大きく見たことのないっていうぐらい大きなスクリーンに映し出したりしているので、さ本にするとですね、どういうふうにできるかなかなかまだちょっと工夫が必要なので、ちょっと考えてみようと思ってます。
そうですか、はい、じゃあまあでもね、もしかしたらと、はい、いうことで期待はしたいと思います。ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は編集工学研究所所長、イシス編集学校校長の松岡誠吾さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with funスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、編集工学研究所所長、イシス編集学校校長の松岡誠吾さんをお迎えしてお送りしました。松岡誠吾さん3回目のご出演となったんですが、知の巨人は毎度毎度本当にものすごい量の刺激を与えてくださいますね。まあ本当にまあ、本も重厚でぎっしりの中身、今日のお話もしかりですが、いやもう何度も何度も咀嚼し直して少しずつ自分の血と肉にしていければというふうに思ってます。本当に今日も貴重なお話満載でございました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは外交ジャーナリストの手嶋隆一さんをお迎えしてお送りします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。